はい、皆様こんにちは。と言いますか、年が明けておると思います。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。今回もお聞きいただきまして大変にありがとうございます。カズ山田がお送りします。まだまだこれから第89回となりました。はい、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はい、ということで、2025年になっているはずですね。これでオンエアね、1月のオンエアになりますから、はい、いよいよですね、2025年新しい年が始まっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。お正月はね、どんな感じでね、お過ごしになりましたでしょうかね。はい、やはりね、食べ過ぎている時期だと思いますので、そろそろ優しい食事をしながら、胃腸をね休めつつ、体調管理に、努めていただければなと思います。はい、前回前々回からですね、一人で喋っております。まあ僕にとってのすごいチャレンジなんですけど、やっぱりね、一人でこの喋る難しさっていうのをですね、非常にこう感じています。はい、お聞き苦しいところがありましたらご容赦いただきたいと思います。はい、2025年、今年はですね、私にとっても大きな、転換の年になると思っています。はい、前回ね、少し教会のことについて、なぜ教会を立ち上げたのかっていうところについてね、お話をさせていただきました。で、今日はその中でメインの活動をしてますが、いぶきスポーツアカデミーですね、これについてね、ちょっと、詳しく、ほんのちょっとですけど詳しく語っていきたいと思います。はい、まあね、やっぱりね、子供とね関わると、まあ僕ももうすぐ65になるんですけど、なんといってもね、エネルギーをもらえるんですよ。はい、若いエネルギーをたくさんいただけるんです。これはね、大きいですね。はい、僕にとっても非常にやりがいもありますし、このもらえるエネルギーがすごいでかいです。はい、もうだから、それぐらいね、子供っていうのはすごいものを、発してる、まあそうに言っていいのかな。はい、エネルギーですね。波長ともいいんでしょうか。もうね、触れるだけでもね、もうありがたいです。はい、そんなね、仕事に携わることができて、非常に僕も幸せだと思っています。今年はそれをより一層広げていきたいというふうに考えていますので、そんなところも含めながらね、喋っていきたいと思います。はい、2025年、本当にね、いい1年にね、なっていってほしいと思います。健康がまず第一です。はい、それには運動と栄養と休養、この 3本ですね、3本柱が重要になります。頑張りましょう。ということで CM に行きます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、改めましてお聞きいただきまして大変にありがとうございます。第89回になりました。すごいです。89です。もうすぐ90回。100回までは頑張ろうと思ってね、続けております。今日は、いぶきスポーツアカデミーのことについてお話したいと思います。前回もね、ちょっとちらっと言いましたけど、子供の教室ね、すごい大変多いんですよ。もう今ね、幼児も含めてすごく多いです。で、まあ私の感じてる、まあ考えですけども、まあどちら様も結構短期間でこんなにできるようにしますみたいな歌い文句は非常に多いんですけども、我々はもう、時間をかけます。真逆です。はい、ゆっくりとその成長をサポートしていきたいと思います。そのために行っている、方針がモットーといいますかね、我々指導する側、携わる側のモットーというのが、教えないというスタイルです。はい、教えないです。はい、基本的にはなるべく教えません。はい、ヒントはね、伝えます。 こういう考え方とかねあるんじゃないかなとかね、その動きはどういうふうに、他にはあるのかなとか、ちょっとしたヒントは伝えます。であとはね、最低限の知識として必要なことは伝えて教えてあります。まあ、これがね多分ちょっと特徴的だと思います。どんなことを覚えるかというと、例えば背骨の数ですね。はい、背骨は何個あるか、まあ24個なんですけども、はい、そして肋骨、あばらの骨の数ですね。そして背骨とこのあばらの動き方の法則、これ一体どういうふうに動くのか、これは一応ねやんわりと教えてあります。はい、そこから体の基本的な動きや動かし方を、まあここが大事なところですね。何回も失敗を繰り返しながら、もうここが大事なところだと思ってます。はい、その中で、まあ、モットーの中に、やってみるというのがあります。やってみるのモットーで正解を自分で見つけるまで何度でもトライします。はい、ここがすごい大事なんですよ。で、まあ、今ちょっとモットーのことをお話ししましたけども、モットーが6つあります。1、元気に挨拶をする、これすごく大事です。元気に挨拶をするためには姿勢や呼吸が良くないとできません。はい、ですからすごい大事なことなんです。そして2つ目がやってみる、3つ目が自分で考える、4つ目が比べない、5つ目が諦めない、そして最後が6つ目ですね、全力を出す。この6個が、モットーとなっています。まあ、なるべく一言で言えるような、モットーにしてあります。っていうのは一言で言うと、まあ一言で言えるモットーだと口癖になりやすいかなというふうに考えてます。はい、口癖になるとそれが、心の癖、まあ脳の癖、習慣になっていったらいいなという、我々、まあ運営側の思いがこもってます。はい、まあそのやってみるの精神でもうどんどんチャレンジしてもらいます。はい、ただその中でもしかしたらみたいな、こうかもしれないとかね、あ、間違ってたけどこれでこっちにすればとかね、ちょっとした変化がね あるんですよ。はい、その発見する力がねすげえ大事だなというふうに思います。もちろんそれは、一人一人個人差がありますし、まあむしろそれは当たり前です。そこはもう絶対比べないようにしてます。はい、その瞬間がね僕らにとって非常に嬉しいところなんですね。おっていうね、まあ、めちゃめちゃ拍手する時もあります。よく気づいたなとかね。はい、で、まあ、他の競技スポーツの場合は、まあ、大会とかね試合が当然ありますから、どうしても、勝つために技術を教え込みます。まあまあ当たり前だと思います。私も競技スポーツに関わってきましたので十分そこは分かります。はい、でもね、周りの指導陣は、まあ、なんていうんですかね、特にキッズスポーツの場合ですよ。キッズ、まあ、小学生ですね。はい。これでもか、これでもかなぐらい教えてるような感じがします。はい。まあ、日本人はね、教え好きが多いんですね。はい。それはね、他の分野でもよく感じることです。あと、まあ、パパコーチとかね、熱意のあまり、こう、教えすぎちゃってるなーっていうのもね、時には感じることが、まあまああります。はい、まあね、これはね言い換えると、子供たちが自分で考えて試行錯誤するっていうね、これ結構大事な時間なんですよ。はい、ここを奪っちゃってるともね言い換えると言えると思います。はい、まあ、本来もともとそもそもですね、人類史、まあ、数十万年の人類の歴史の中で、子供たちっていうのは失敗を繰り返しながら、ここ大事ですね、人の動きを見ては盗むんですよね、盗むんです。職人の世界ではよくありますね、技術は盗めっていうね。はい、まあ、そういう動きをね盗みながら、動きを身につけてきたのが人類の長い長い歴史で、自然の摂理だと僕は考えてます。はい、まあ、それがね、まあ、幼児教室もそうですけど、教えすぎちゃうことで本来身につけるべきそういう考えたりとか盗んだりとか、盗むって動きをですよ、はい、動きを盗んだりする能力、感性が奪われてんじゃないのっていうふうに感じます。はい、まあそもそも教える教育、まあ英語ではエデュケーションっていうふうに言いますけど、 まあ、ここにはね引き出すというの、意味合いがあるということをですね、まあ、あるコミュニティで学んだことがあります。はい、日本はこれを教えて育てるというふうに解釈して、この言語をね作ったんですね。はい、ここの考え方が教えるっていうことがね日本人には深く染み込んでるんではないかなというふうに感じます。はい、まあ能力を引き出すことよりも教えるということに自然と力がどうしてもね入ってるんではないかなというふうに感じます。僕ら自身がそうやってねそういう教育を受けてきてますから、どうしてもやっぱりね、してもらったことをしてしまう、そんなことがね繰り返されてるような気がします。ここで一つですね、教えるっていうのは主語は子供でしょうか、指導者でしょうか。指導者ですね。はい、指導者が主語です。私が教える。はい、やってみるとかね、考える、学ぶ、しくじる、失敗する。はい、主語は子供ですね。はい、子供たちが主語になるような、携わり方をしたいなというふうに考えてます。はい、まあその中でチャレンジするね、結果を恐れず、できるかどうかわかんないけどやってみるね、そういう環境を作りたいと思っています。はい、で我々、携わる側も、その環境の一部です。はい、一部です。はい、だからどちらかというとこう上下関係というよりも並列、一緒に並んで走るみたいな感じですかね、イメージとしては。はい、で子供たちが考える、この癖が大事なんですね、考える習慣。はい、でそれが重要だと我々も考えてます。でその考える時間というね余白っていうんですかね、間というんですかね、日本では、日本語では間と言いますけども、この間を作ることを、すごく大事にしてます。はい、でまあ結局まあ子供たちに携わるっていうことは目的としては究極的には将来生きてってほしい、生き抜いてってほしい、そんな力をね、身につけて育んでもらうものではないかなというふうに思います。まあそういうふうに考えています。はい、まあそれがねすごくねこういう子供に携わる我々の大きな使命であり目的ではないかなと思います。決してね勝つことが目的ではないです。あくまで、競技をやる以上は目標が勝つです。はい、目的は人格とかねそういったところの形成になると考えます。まあ、だとするとね、今後の未来に生き抜いていく力を我々も、まあ、なんとかねつけていってほしいなというふうに思います。まあ、私自身もね、我々だってそれほどまあ、偉そうに、言える人格でもないかもしれないんですので、我々自身も成長しなければいけないというのがねそこに付随してきます。はい、まあ、将来ね今後はもう間違いなく、不確定な不確実性な、時代に変わっていくんではなかろうかと想像できます。まあそうするとね、そういう時代はもう言われたことをやるね指示待ち人間ではなかなか生き抜いていくのが大変かなというふうに、まあ容易に想像できると思いますね。はい、だからまあ自らね自分で能力を引き出して、ここが大事ですね。好奇心を持ってどんどんチャレンジして、しくじりながらどんどんやっていく。はい、まあまあそういうね精神マインドがすごく重要だと思います。まあ、だとするとやっぱり教えるというよりは自分で考えやってみて失敗してまたやってみてまた考えてやってみてというこういうサイクルの繰り返しがすごく大事だなと考えます。まあそういう繰り返しでねもうやってみるぞというマインドができていくぞというふうに僕らは考えてます。はい、そんなことをね実践する場が、いぶきスポーツアカデミーという、まあ間ですね、空間。はい、まあそういう空間にねしたいなと思って我々も地道に、やってます。はい、まあ本当ね試行錯誤もね結構多いです。はい、さっきの一言はちょっとこうした方が良かったなとかね、もういっぱい毎日毎日毎回毎回、僕らも反省があるので僕らも学んでいます。はい、それがねすごく大事ですよね。はい、でそういったスポーツアカデミーを、まあ3年4年、やってきてます。まあコロナ禍があったので、まあ、非常にね少数で地味に地道にやってきてました。はい、でまあ全部で、関わってるお子さんが幼稚園からいると入れると20名ぐらいですね、20名弱ですね。はい、で大会率は、 ほぼゼロです。はい、皆さんずっと継続して、通ってきていただいてます。まあそんなところからですね、まあまあ、内容としてはメソッドとしてはいいんではないかなというふうに、そこそこ自信を持ってきてます。まあ、そういう中からですね、特にね、幼児向け、幼稚園児、ゼロ歳からね、幼稚園児ですね、いぶきチャイルド運動メソッドを、昨年作りまして、これありがたいご縁で、福岡のインターナショナル保育園さんでミノウェイプレスクールさんで今実践してもらってます。はい、非常にありがたいです。またこの1月からこのメソッドを、実践する場として熊谷、埼玉県の熊谷市において、幼児運動遊び教室を開始していきます。まず体験会からですね行っていく予定です。はい、もうこうしたね数年の、地道な活動の蓄積をベースとしてこれをね今年2025年広げていきたいというふうに考えてます。はい、で、拠点となる0歳から18歳の専門です。はい、キッズ専門のジムもしくはサロンというんでしょうかを開設していきたいと思います。はい、まあ埼玉県埼玉市を、場所としては予定しております。僕もね今年65になるので、いよいよここからのチャレンジをしていこうと思ってます。はい、まあ本当にね番組のタイトル通りまだまだこれからというかね、いよいよこれからという感じで、僕の人生の大きなライフワークとして、チャレンジしていきたいと思います。なかなかね0歳から18歳まで専門のジムっていうのはそうそうないと思うんですね。はい、でこれをですね、まあ拠点を作ってこの活動メソッドを少しずつ広げていきたいなと思います。まあ広げると言ってもそれは結果的にねチャレンジ精神を持つ、生き抜く、マインドを持つ子どもたちを一人でも作っていくというのが大きな、メインテーマになっていきます。はい、まあ本当にね、いろんな方とお話しするんですけど、経営者の方とかね、最近お話しするんですけど、まあ今後の将来は非常に、不確実性な時代だというのはもう容易に、想像ができます。はい。そんな時代に必要なのは、やはり、強いメンタリティですね。はい。倒れても立ち上がっていく、いわゆるガッツのある子が絶対に必要になってきます。あとは体の強い子、体力は絶対に必要になってきますね。そのために立つ、座る、呼吸とか姿勢はそもそもの基本になります。はい。そんなところをしっかりと身につける、スペースですね。キッズ専門のジムスペースを2025年開設していきたいと思います。といったことで、何かといろいろとね、お世話になるかと思いますが、一つよろしくお願いしたいと思います。ということで、いぶきスポーツアカデミーについてお話をさせていただきました。それではこの後コマーシャルに行きます。よろしくお願いします。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
はい、エンディングまでお聞きいただきまして大変ありがとうございます。本当にね一人で喋るという難しさをね実感しております。はい、まあなんかまだねやっぱりね相手がいるといないとだねこうも違うものかと思っています。はい、まあ僕もチャレンジしながら、少しずつ上達していきたいと思います。いぶきスポーツアカデミーについて簡単にご説明します。埼玉市を中心にしていろんな教室を、少数ですけど現在開催しております。親子で楽しむ運動教室、はい、これ楽しいです。広い武道場で行っております。3歳から6歳ですね。はい、まあ不定期で今開催しております。キッズ小学生一般クラス、はい、そしてキッズ小学生の、運動をやってる子たち、競技をやってる子たちのアスリートクラス、これが高学年のクラスと低学年のクラス、これ土曜日にね土曜日に開催してます。そしてジュニアクラス、中高生の運動をやってる子たちが中心です。はい、これも土曜日、夕方から開催しております。そしてジュニアの、中高通信高生クラスですね、通信校に通う子たち、このクラスです。今ね、まあ、在宅でやるパターンが多いので、昼間やってます。はい。 そして、仲間がやってますね、南柏でキッズ裸足道場というのをやっています。これも少数でね、これ広い会場でやってます。はい、畳です。それから、熊谷で、2025年今年幼児運動遊び教室仮唱ですけども、スタートします。まず体験会からスタートしていきます。あとはこの、我々の協会がサポートしております北本にある、格闘技ジム北本エクシードさんのキッズチームをサポートしています。そして、0歳から5歳イブグチャイルド運動メソッドを、実践しているのが福岡にありますインターナショナル保育園美濃上インターナショナルプレスクールさんです。はい、このいぶきスポーツアカデミーの様々な教室、サポートの他に協会としてはおうちセラピスト養成講座、これがねぜひ身につけたい講座でもらつけていただきたい講座です。つけていただきたい講座ですね。太鼓式マッサージをベースとした簡単にご家庭とかでできる、施術の講座です。はい、でも講座をね、ステップアップしていくと、プロとしてもお仕事できるようになっております。そして昨年から始めました家族の健康のための栄養コーチ講座、はい、今年、去年が0期生で今年1期生始まります。これ、ね、非常に、コーチングの要素を取り入れた中身の濃い、自分が変わっていく栄養コーチ講座になっております。講師は中村講師、オリンピック金メダリストのコーチングも行っていますというですねラインナップで、今年2025年、大きく、活動を広げていきますので本年もよろしくお願い申し上げます。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。